お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月25日 SBS 日本語放送ニュースです。内部告発サイトウィキリークスの創設者でオーストラリア人のジュリアン・アサンジ被告がアメリカとの司法取引に応じ、オーストラリアに帰国できる見通しです。アサンジ被告は拘束されているイギリスの刑務所から釈放され、その引き換えにアメリカのスパイ活動法に違反した罪を認める見通しです。ソーシャルメディアプラットフォーム X にあるウィキリークスのアカウントでは、ロンドンの高等法院から保釈されたアサンジ被告が飛行機に乗りイギリスを離れ、祖国オーストラリアに向かっていると伝えていますが、この情報はまだその真偽が確認されていません。連邦政府はこれを受けて声明で、他国で行われている法的手続きにはコメントしないと発表しています。メルボルン北部ブロードメドウズにある住宅で10代の少年1人を含む4人の遺体が発見されました。警察が捜査を行っています。遺体を発見したのは亡くなった人の親族だという男性で、自らをコーリーと名乗り、ナインニュースの取材に応じました。自分は近くに住む親族で、遺体が発見された家を訪れてドアをノックしたところ返事がなく、窓から中を覗くと17歳の少年が床に倒れていたと語っています。このコーリーと名乗る男性は、遺体で見つかった4人について、薬物の過剰摂取により死亡した可能性があると述べました。男性とリポーターとの会話です。
I've come home to find family members in a house deceased and it's tortured me, shocked me.
Do you know what's caused their death, Corey?
I think an overdose, but I'm not too sure exactly. I found him and it's tortured me. It's really, really got to me.
遺体を発見した男性とリポーターのやりとりでした。オーストラリアにある世界遺産の一つ、グレートバリアリーフが今年ユネスコが策定している世界危機遺産リスト入りを免れました。危機遺産に指定されると世界遺産から除外される可能性が出てきます。パリで昨日発表された年次報告によると、ユネスコはグレートバリアリーフを危機遺産リストに加える必要はないとの見解を示しています。しかし同時に、グレートバリアリーフが脅威にさらされているとして、来年早々までに改善報告書の提出を求めるなど、サンゴ礁を守るための提案が多く出されました。連邦政府のタニア・プリバーセク環境相はチャンネル9に対し、危機遺産リストから外れたことに安心したと述べました。とてもほっとしました。特に観光業など、グレートバリアリーフの存在で収入を得る仕事は数万に及びます。これはこれまでの努力、そしてオーストラリアがグレートバリアリーフの保護のために投じた資金が認められた確固たる証です。グレートバリアリーフが特別であること、そしてそれを守ることが私たちの仕事であると知っています。気候変動が現実のリスクであることも知っています。プリバーセク環境省でした。ニュースを続けます。連邦国会で今日、野党グリーンズがパレスチナを国家として認めるための動議を上院に提出します。パレスチナ寄りの労働党のファティマ・ペイマン上院議員が党の立場を超えてこの動議を支持するかどうか注目されています。同じような動議は今年下院でも提出されましたが、労働党、自由党、国民党がそれぞれ反対しています。グリーンズのアダム・バント代表は、党が望んでいるのは国会の中で平和を促すことだと述べました。ビクトリア州の地方部セバストポールで男性一人が銃で撃たれました。州警察はこの男性を狙った犯罪であるとの見方を強めています。通報を受けた警察が昨日早朝現場に駆けつけ、銃で撃たれたとみられる傷を負った男性を発見しました。男性は病院に運ばれ治療を受けています。現在州警察が事件を捜査していますが、現時点でこの男性以外の人への脅威はないとしています。 ニューサウスウェールズ州の看護師や助産師の労働組合が発表した調査で、州政府が追加の財政負担をすることなく、看護師らの給与を大幅に引き上げることが可能であることが示されました。まだ手をつけられていない連邦政府からの資金30億オーストラリアドルを財源にできるとしています。ニューサウスウェールズ・ナースイズ&ミッドワイブス・アソシエーションが発表した調査は、コンサルティング大手デロイトが分析したもので、これまで病院での記録が誤っていたり十分でなかったりしたことで、過去5年間にわたり病院が連邦政府の資金30億ドルにアクセスできなかったことが示されました。組合のトップシェイ・キャンディッシュ氏は、これまで長きにわたり患者のデータが正しく記録されなかったことで、数十億ドルを活用できる機会を失ってきたと説明しました。オーストラリアの医療システムで移民の医師や看護師、医療従事者の数が急速に増えていることが新しいデータで分かりました。しかし医療団体などによると、海外で得た医療資格がオーストラリアで認められるまでのハードルが高いことから、海外の資格を持つ数百人が未だにオーストラリアで医療職に就けない状況にあります。バングラデシュ出身の医師の集まり、フェデレーションオブバングラデシュメディカルソサエティーズオブオーストラリアを創立したアヤツ・チョーダリー博士は、オーストラリアの医療従事者を管理する機関アプラが状況の改善に貢献できると語ります。
We are trying to appeal to the government to give them bridging course。
海外の医療資格を持つ人にオーストラリアのシステムを理解するための準備コースを設けてほしいと各政府に求めています。市民権を持ち医療の世界に入るのを待ち続けている彼らの力を生かします。医師を探すためにアプラと AMC を統合することを各政府に提案しています。長谷博士でした。続いてスポーツ、サッカーです。南米サッカー連盟が主催する大陸選手権大会コパアメリカで、コロンビアがパラグアイを2対1で下し、順調なスタートを切りました。明日は前回2021年大会で優勝した優勝筆頭候補のアルゼンチンとチリが試合を行いますが、これは2016年大会の決勝戦と同じ組み合わせとなります。続いてファイナンスです。エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で106円飛んで6銭 US ドルで 66.53 セント、また US ドル1ドルは日本円で159円40銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日26日水曜日のお天気です。パースは雨で最高気温は19度、アデレードも雨で最高気温は15度、メルボルンは雨足が弱まるでしょう。最高気温は14度、ホバートは朝方に雨が降るかもしれません。最高気温は13度、キャンベラも雨になりそうです。最高気温は14度、シドニーはほぼ晴れで最高気温は21度、ブリスベンもほぼ晴れで最高気温は24度、ダーウィンもほぼ晴れの予報です。最高気温は32度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレンダーフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。